6月1日木曜日、時刻は8時を回りました。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして
木曜パートナーの TBS アナウンサー宇内梨沙です。はい、ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。
早速ですが今夜の特集はこちらです。2023年下半期に向けていくぜ、アトロク新概念プレゼンウォーズ2023初夏。はい、ということでやっぱりね、私どもの周り、この番組作ってる皆さん、まあ、言ってみればラジオマン、ラジオウーメンたちなわけですね。うん、まあラジオの作り手が一番ワクワクする瞬間、それはやはり企画を立ち上げる瞬間でございます。うん、だから誰も思いついてないのは、面白い企画を実際やるという時に本当にワクワクするわけですね。私で言いますと、もうウィークエンドシャッフル時代から一番私が一番好きなのは、特にウィークエンドシャッフル時代ですね。来週の予告、来週はこんな特集、なんとか水特集みたいなこと言って、みたいな、なんかタイムラインがざわつくのが目に見えるような感じ、これがやっぱ嬉しいわけですよね。ということで私が大好物でございます、半年に一度のお楽しみ、番組スタッフによる新企画の大プレゼン大会企画がこれから始まります。新概念投稿コーナーと呼ばれる防衛番組次第後半、先ほどねやりましたつまらない話なんかも含むですね、投稿コーナーのアイデアを中心に、でもあのアイデアによっては、例えば私がねもう許してはいけない、
はい、
これはこれ特集向きだなというものは特集に回したり、あの解像度高すぎ新作とかね、ああいうのはこう特集に回ったりしておりますが、主に投稿コーナーのアイデアをアフターシックスジャンクションの精鋭スタッフたちが次々とプレゼンしていくという、そのアイデアをスタジオで吟味しつつ、実際にリスナーさんからいい投稿が届いたものから、そうなんですよね、あのここでありなしのジャッジするんじゃなくて、これを聞いて、あこれなら送れるなと思った、そうで送ったもの、投稿が届いたものから実現していくという、まさにですね、これラジオにおけるドリームズカムトゥルーな企画となっております。ということでお相手はこの方、宇内梨沙アナウンサーです。
はい、実は3回目のプレゼンウォーズということで、ここ最近ずっと
はいはい
やらせていただいて、
皆さんどうですか、この企画楽しんでいただけますか。
楽しいですよ。
本当ですか、よかったです。私大好きなんですよね。
私も大好きです。
やっぱりこう人のアイデアの種みたいなの聞くのはいいですよね。でダメ出しみたいなね、公然とね、公然とこうダメ出しといったあたりがね面白いあたりで、ダメ出しはあんましてませんけど別にね、こんなからね。ということで今回のプレゼンはどうなってるでしょうか。新概念、何これ、新概念ファシリテーター、何これ、番組構成作家古川浩二、何これ、
新概念ファシリテーターの番組構成作家古川です。
改めて肩書
き、この肩書きなんですか。
新概念をファシリテートする、
ファシリテートって何、
新概念ファシリテーター、
ファシリテートって何、ね、
なんかあるイベントで、
なんかっつうな、
なんか文房具のイベントの時に、古川さんはファシリテーターお願いしますって言われたんです。
ほうほうほう。
で私もまあ言いましたよ、ファシリテーターって何ですかと。だ司会ですって言われたんですね。司会でよくないですかって僕はその場で言ったんですけど、
しかもさ、ちょっと待てよ待てよ、司会だったらおかしいだろ、新概念ファシリテーターのっておかしいだろ、新概念司会は。
分かりますよ、で僕も恥ずかしいから司会がいいですよって司会に言ったんですけど、帰ってからやっぱりファシリテーターっていうのはやっぱちょっとかっこいいなと思いまして
で、何、ファシリテートという動詞があるってことですかね。
なんかね、その司会よりもうちょっとその発言を積極的に振ったりとかすることらしいんです。司会だってやってんだろうと思うんですけど、なんか調べるとなんかそんで出てきて、
司会だとしてもおかしいけどね、
司会、まあでもファシリテーターだから、
新概念ファシリテーターっておかしくない、
司会、
新概念提唱型投稿コーナープレゼンウォーズ企画のファシリテーターでしょ、
短くすると新概念ファシリテーターじゃないですか、大体はね、大体ですよ、
ファシリテーター、わでも勉強になりました、
ありがとうございます、
書いておきますね、ファシリテーター、
そうですね、まずそれをメモっておいてください、はい、今回も腕っこきのスタッフたちがスコブル付きのアイデアをどんどんプレゼンしていきます、はい、これから登場するんですけども、前回の一応おさらいをしておきますと、今年の1月16日月曜日に熊崎アナウンサーが有給休暇だったため、ここにうないさんがいらっしゃったということですね。そうだった、
月曜だったんだね、はい、
この時はですね、まず歌丸さんが、もう許してはいけない、私言いましたよねというのをプレゼンしまして、これはおっしゃっ、あの先ほど歌丸さんもおっしゃった通り、もうゆるとして特集やりましたね。
いやこれはね名企画でしたね、
これ名企画ですね、
これ名企画、もうゆる、なんなら、あの遡って、あれってもうゆる案件だったよねみたいな、はいはい、あいつもうゆるな剣幕だったよなみたいなことってありますよね。
ありますね、日常会話の中にもうゆるだねっていう風にちょっと我々は入ってきちゃってますからね、
ありますよね、もうゆる、はい、これ流行った、これは流行った、
これは良かったですね。
そして
月曜日、保坂ディレクターがプレゼンしたのがひらがなみ、そしてその時カメラが回ったっていう2つプレゼンしてくださったんですけども、これひらがなみというのが月曜日のレギュラーコーナーになりました。
思ったより広がってんだよな、これもな、
はいはい、それから、番組プロデューサー岩崎 崎さんと、水曜構成作家の小川さんが2人でプレゼンしたのが過去録というコーナーで、これも現在水曜日でレギュラー化されております。
過去録はこれはね、あの番組そのポッドキャストのアーカイブ化と伴ってのものなんで、
そうなんです、そうなんです、
はい、まあ、しばらくこれは続くかな、きっとね、
これは良かったですね、はい、その後番組プロデューサーであり金曜日ディレクターの箕輪田さんがプレゼンしたのが、ホーメテーナーとああ見なきゃよかった現在待機中です。
待機中ってなんだよ、待機中です。メール来てないってことじゃないですか。
順番待ちです、順番待ちです。
メール来てないんですよ。であ
と火曜日の AD の片山くんがプレゼンしてくれた手間ドリンク、
手間ドリンクは面白いから、はい、その実際にやっぱその1回ぐらい回してみる必要があるかもしれませんね。
そうですね、
こういうことなんだっつってね、
一回やってみてもいいですね。これ待機中ですね、
待機中、
はい、で私が、最後にプレゼンしたのがザ・ファーストすすめ大事、これはですね実は歌丸さん知らないんですけども、はあはあ、火曜日の放送後に歌丸さんが帰った後に、箕輪田ディレクターと火曜日の森安ディレクターがもうやってます、2人で
会話でしょ、
会話です、ずっとやってます、
これ指摘会話でしょ、はい、その何何、その何とかで一番最初見るなら何がいいとか、そういうやつ、
ガンダムです、ガンダムで最初に見せるなら何がいいかっていうのをずっと半年ぐらい話してます。
これでもさ、なんで、なんで企画にならないのこれ。
なんか2人のそのやり取りを聞いてるとなんかあんまりいい感じがしなくて
これはいやそんな気がする、
うん、これはねっていう感じ
で、バッドバイブス、
そうですね、あの2人のせいなのかもしれませんが、毎週やってます、未だにやってますよ。
こだわりが多分それぞれ強すぎるものを取り上げると、
そうだね確かに ね
答えが出ないですもんね。
いいじゃないですか、いやそんなのダメだよこっちでしょ、はいはいはいはい、みたいな話をずっとしてますので、これはもう僕の中でやってるということになっています。
なるほど、終わった、
はい、やっている
やっていますね、はい、
番組ごみ、
はい、その以前のね、前回も含めるともういっぱいそのウェイティングリストに名前が
待機中が
ありますね、うん、はい、歌丸さんプレゼン覚えてますか、いっぱいありますよ、
私のプレゼンしたのは小次郎を破れたり、
うんうん、
はいはい、これはなんとなくわかる、これはだからその見切ったってやつね、
そうそうそうそう、
あの俺 あれはなんとかしようみたいな感じあのなんだっけ、つけ麺って甘いっしょ
大丈夫かな
雑な見切り、
雑な見切り、ね、
雑な見切り、ね、
いいですね、
うん、雑であることは前提ですよ、うん、あとね俺これ全然思い出せないけど、うん、未来から来たロボットルイセン、
なんですかねこれこれ
なんとなく覚えてる、なんか
これ何
なんだっけ、
全然自
分ルイセンってことはなんだろう、涙
泣くルイセンを刺激する何かみたいなことですよね、うん、未来から来たロボット、うん、ルイセン、うん、あとね先見の目って、うん、あこれはだから、うん、あの俺が先にこれは気づいて、
うん、気づいてましたよっていう、
10年前から言ってましたよみたいな、
そうそうそうそう、やつやつ、
だからあのもうゆるのもっとポジティブ版っていうかな、自慢版っていう感じ、
あそうですね、そうですね、
でザ・ギヨン
これ何だったっけ、
もう分かんない、これ何だろう、
もう何だっけ、もう分かんない、あと不都合内閣、これはやったんですね番組でね、
これは実は特集今年、いや去年かやってるんですね、
不都合内閣ってのは部屋の中の見ないことにしてる一角ありますよね、はい、みたいなそういうやつですね、
これ面白かったですよ、
もう意外といいじゃないですか、ちょっとルイセンが何だか全く思い出せませんけど
はい、リストに残ってました、まあ、そういっぱいねウェイティングリストにまだこう待機中の企画がいっぱいあるんですけれども、
ユノアダ D の愛ゆえに封印せねばならんとか一切覚えてない、
ね、
ユニクロの服とかを気に入ったら3着4着買ってそれがいまだに手つかずに置いてあるんですよみたいな
話、あ気に好きすぎて、
そうそうそうそう、とりあえず買っちゃうんですよみたいな話で、
それもそこで話終わるから、ね、広がんないから、ね、これね、
うん、ありましたね、
あと橋系のね、うん、ケイガンってね、
ケイガン
これ先見の面
だそうですね、これかぶってんですね、
かぶってるって話した気がする、うん、確かに、
まあまあまあまあ分かんない分かんない、こんなのもあったし、まあ今これ聞いて、あそれあのじゃあ送りますって急にルイセンに
ルイセンに送られてきて、ね、ルイセンに
メールが来る可能性も
ありますけど、我々がピンとこない可能性ありますから気をつけてください、ね、
こういうことだっけみたいなね、あるけど、でまあそんなこんなで、
はい、う
ん、
特集に育つ可能性も大いにあるので、これからいろあのプレゼンするのも皆さん聞いていただければと思います。
今日はだからこれから新たにプレゼンしてくれます皆さんがね、
はい、そうです、
でそれに対してですよね、
はい、このコーナーに送ってみたいにゃと思った方はすぐにそのコーナーに投稿を、放送中に送ってくれたらとっても嬉しいです。
あ、リアルタイムだとより手応え感じます
ね。そうですね、
うん、もう放送中に来てますよと、
あ、いいですね、うんうん、この手応えあるぞってことになります
から
ね。
確かに確かに、
はい、そしてそちらを読みましてちゃんと、企画意図が理解されているか、コーナーとして盛り上がりそうかなど、
あと放送に載せるクオリティであるか
実現していくかどうかを検討していくということです、
ね、うん、どの番組もこういう都合それしてますからね、当然ね。
え、何のことですか。
いやだからその放送に載せるクオリティであるかですよ。
うん、
それチェックしてるじゃないですか、それは、
うん、
俺何も間違ったこと言ってないですよね、
うん、
まあいいや、はい
はい、宛先は歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp まで送ってください。読まれた方には番組ステッカーを差し上げます。
やっぱこの番組はね、うん、こういうつまびらかにしてますんでね、そのメールが来ない場合待機中という、ね、
待機中という、
こういうあれがあります
ね、ポジティブワード、
ポジティブは待機中ということで皆さん、これからのアトロックを作っていくのはラジオの前のあなたAfter 66 junction.
時刻は8時11分生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション。
はい、ということでお送りしましょう。私パーソナリティライムスター歌丸、そして、
TBS アナウンサーの宇内梨沙です。
はい、ということでアドロックプレゼンウォーク2023初夏ということで、じゃあ次々やってくるわけですね、プレゼンターがね。
はい、そうです。
Let's go。
さあどんな順番でいきましょうか。
じゃあこれはまず曜日順、あ、曜日順じゃないな、最初にやっぱりね、この企画ではトップバッターは大体この人に務めていただいているので、まずこの人の話から聞きたいと思います。番組のプロデューサーであり金曜日のディレクターも担当している、箕和田さんでございます。
出ました、箕和田くんです。どうも、
こんばんは。
こんばんは、
箕和田くん。
はい、
ミッションインポッシブル近づいてきたね。
いやもう楽しみですね。
どうしようか、ね、楽しみっていうか悲しみっていうかさ、
いつでしたっけ、来月
7月、
もう7月か。
そんな心構えか君は。
あれ10人
か、君にとってミッションインポッシブルってのはそんな程度の、
ね、じゃあ僕ね、アメリカの公開日で覚えてて、14日にアメリカ公開ですね、7月14日。
そんな程度のね、
待ち受け画面が、
あ、待ち受け画面が
ミッションインポッシブルの新作になってる。
今まで娘の写真だったんですけど。
それは言わない方がいいやつだ。
今の娘の釣りの写真だったんですけど、
別にじゃあ娘さんと同じぐらいミッションインポッシブルが生きがいだって何にもね、文句やら筋合いじゃねえな。
もしもし終わって娘のがいますから。
そうだね。
あ、そっかそっか、よかったよかった。
こっちのデッドレコニングが
あった。そうパート1パート3 4 5 5 6 7 8 9 9 10
デッドとか言うなで。はい、ということで箕和田くんです。今日は企画は何個持ってきてるんですか。
1個でいいですよね。僕だって僕 いっぱい出してるけど全然あれだから。
まあまあまあまあ、そう、ふてくされない。
ホームテーナーなんていいと思うんですけどね。
ふてくされない、そんな知らない。だってその送ってくれるかどうかなの。今本当に膨れてますよ。
これからやる
の。いきますよ。
はい、
はい、じゃあ箕和田くんです。
私が提案するのは○○ま、
まるまるま、
上から読んでも下から読んでも○○ま、
まるまるま、あ、じゃあカタカナ、
ひらがなです。
ひらがな、
ひらがなにもありますよ、ほら、
まるまるま、
まあ簡単に言うと、あのなんとかまって言うじゃないですか、遅刻まとか、
はいはいはいはい、
あと爆弾まとかね、
はい、
あるじゃないですか。
ネガティブ。
まあまあまあ、
まだ
で、まあ自分だったり周りだったりで、なんかいると思うんですよ、そういうなんとかまって、
僕は昨日ビヨンセのことをさ、あの文脈まって言ったんですよ。でも、まあ、ね、聞いたことないけど、聞いたことないけど文脈までね。
ただ歌丸さんはあれですね、ジャッジまで、判定まで、判定
ま
リメイク、リメイクじゃない。まあ、あとこれは 80s、80s じゃないとか、まあ、好きじゃないですか、判定。
嫌だ、まだな。
これはニュージャックスイングじゃないとか、
嫌だな、嫌な、まだ。
で、僕は、
ジャッジマ。
買いだめま。とにかくストックしとくのですよ。だから洗剤とか、洗剤とか、僕、いつも、その、詰め替え用ね、
うんうん、
1パックで10回分とかでめちゃでかいの買うんですよ、
うんうんうん、
なんだけどそれの封が開けるともう次がないから不安なんですぐ買っちゃうんですよ。
でも分かる分かる分かる、うんうん、俺もあのボールペンとかそういう買い方するもん、
ね、だからすごい、もうすごい、うちの一角は不都合な一角にはですね、
うん、
もう封が開いてない洗剤がいっぱいあるんですけど、とか僕この前実際言われたんですけど、僕この前携帯のバッテリーを、ね、交換しに行ったんですよ、うん、これ 長いお付き合いな、この携帯が、で、ケアサービスみたいなの入ってるんで、うん、タダで変えられますよって言って、
うん、
で、まあ問題がないかもチェックしますって言ったら、普通 2,3 年使って携帯って、うん、充電回数って600回ぐらいなんですって、うん、その人店によると、うん、僕ちょい iPhone 使ってるんですけど、
うん、
僕1800回って書いてあって、だから皆さんは充電しすぎまですねって言われて。って言われて、なんかすごい微妙な気分にな
る。だから買いだめ、まあ充電しすぎ、まあ、
だから心配性なんだ。
まあそうだね、
それはある、うん、そうで、あと買っただからさっきちょっと話題にましたけど、買ったけど手をつけない、
ま
みたいな、
まあ、ケチだね、ケチマ、
ケチとは違うんですよ。ケチじゃないじゃん、別
に。ああ、ケチ
で満足できるという。
買ったこそ買った、持ってないと気が済まないっていう不安魔ですね。だから
待って何
不安魔
です
よ、
感じ
で。まあ丸々もね、そういうのがね、
グランマみたいな。
グランマ、
自分の属性を示す上では待って確かに便利かもしれないですね。
なんだ、まあ、そのだからそっちにすごい強い、その属性が強いっていうことですもん。え、うなえさんなんとかもありますか。
なんだろう、でも私真逆ですね、簡略魔かな。
え、
ど
ういうこと。とにかくあんま買いだめとかも嫌だ。
あ、
もうつどつど買いたいし、
ミニマリスト的な。
そうそう、ミニマルマ、
ミニマルマ、
ミニマルマ、
まあ、ステマ、ステマ、
ステマ、
ステマ、
ステマじゃない、ステマ、マーケティング
の古川ステマさんの場合、ブングマ、
ブングマ、ボールペンマですね、
ボールペンマですね。
ま、あとなんかもうそれはそれは知ってるけど、なんかないの、なんか他の、
あ、ま、他の俺の間、
そうそう、俺の知ら、俺たちもさ、意外な、意外な間、
ま、意外な間、間、うん、ま、ってさ、あんまりなんかポジティブなイメージで使わないから、あの間を使ってるんじゃない
の。でもなんとか間ってつくだけなんとかわかるじゃないですか、
うん、
その充電しすぎ、ま、充電間って言われたら、
充電
よくする人なんだなって、うん、こうなんかこう自己紹介とかね、 よくいっぱいコミュニケーション使ってもらったらいいなっていうのがあって、
物欲魔ですよ。だとしたら私、
ああ、うん、そんなの私物欲魔ですよ。
動物でもあるんだ。
いや、これはあれですよ、あの KW 社員が昔ほら遅刻してきたら遅刻魔ですかなんか言って立つわみたいな。いや、だから物欲魔、
物欲魔ですね。
物欲魔、私も物欲魔ですね。
みんな物欲魔なんじゃないですか。あ、でも違うのか、ないです。
物欲、あの最近の若者は脳全然、
そうそう、物欲あんまないみたいなこと聞きますよね。
なんかいっぱい買っちゃいますからね。折りたたみ傘なんて日傘3本ぐらい買っちゃったんですよ、そのいらないのに。
いや、これ君の買い方は物欲とちょっと違うと思うんだよな。
俺なんかさ、その不安プラスなんていうの、囲い込み感っていうかさ、うん、あのポストアポカリプス世界になったら、うん、なんかすごいいろんなもん溜め込んで
高く売るやつ、
みんなが横でさ、もう飢えて、
独占魔ですね、独占魔、きっと未来の独占魔。
ケチだろ、じゃあそれ。
違いますよ、ケチじゃないんです。お金に困ってとかじゃないんです。ケチじゃないんです、うん、
なるほど、ね、でもいいかも。なんかさ、いいか、なんとか魔ってつけるだけで、うん、ちょっとおかしいもんね、なんか、うん、
だから、まあ、自分の話でもいいですし、私の周りにこんな人がいる、こんな魔がいるんですっていうのを、それをまあ払うべき魔なのか、
まあ、このように存在していい魔なのか
を判定するみたいな。
なんかさ、すごいつまんないものに魔つけるだけでも面白くなるしね、うん、早起き魔みたいなさ。
でも分かるじゃん、それでも
魔じゃねえだろ。
二度寝魔とかね。
ああ、二度寝魔、人は大体二度寝魔
です。
いいかも、
いいかも、
寝落ち、寝落ち魔とかいいじゃない
ですか。いいかもしれない。ひどい寝落ちしてんだろうな。
いいですね。
丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々丸々 ですというね、まるまるま、ひらがなでまるまるま係に、うたまるアートマーク tbs.co.jp まで送っていただければ、ひょっとしたら放送内に読めるかもしれません。箕輪田くんのコーナーが、箕輪田くん本当に今すっごい怒った顔してるんで。
そうですね。
だから金曜日はね、うなわけが続いてるんで。
あれはだって山本さんが勝手にね。うん、
まあでも、投稿止まったらそこでやめます。
そういうこと言わないでくださいよ。
普通に不機嫌になる。はい、ということで箕輪田くんでした。ありがとうございました。まるまるもいいんじゃない？いいんじゃない？さすが。
いいですね。まるまる。名前もいいですね。口にしたくなりますね。じゃあ次。月曜日の保坂あかりディレクターいきましょうか。
来ちゃった。
はい。
あー、来ちゃった。
笑い声から
今。笑い袋マン。
笑い袋マン。
笑い声から入ってるとやばいね。
笑い袋マン。笑い馬じゃないんだ。笑い袋マン。
物だよ、物。
それ、なんで袋マンかっていうと、文脈とかあんま関係なしに笑ってるからなんですよ。
文脈ありますよ。
文脈あると
多分。本当
ですか？非人間的な笑い方するんですよ。
あと、非人間的な笑い方ってすごいね。あと、まあもちろん仙台今ですね、仙台今。
仙台
今。
なんでもありじゃない
ですか。嵐だけど嵐だね、保坂さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ひらがなみもまだ回ってますけどね、
でもね、ま、たちょっといろいろ新しいものを考えていこうかと思ってま す, ます。
では保坂さんのプレゼン企画何でしょうか。
はい、一つ目は、ザ・ボッチ。
おザ・ボンチならぬザ・ボッチ。
そうでございます。
ザ・タッチならぬ、
そうでございます。まあ、あの気づいたら自分だけだったっていう時ってあると思うんですけども、まあ、何かしらか人ぼっちになっちゃったってですね。でぼっちになってその後どうしたかというのをちょっと聞きたいなと。
例えば
ですね、これは私の知人の話なんですけども、うん、今和の清志郎さんのすごいファンだったんですね、うんうんうん、でお別れの会がファンに向けてあったと思うんですが、はいはい、喧嘩をするとこですね、うんうんうん、でうちのその知人はまあ公務員でこう結構しっかりした人なので、うん、ただファンというのを貫くために喪服で行ったんですね、
うんうん、
そしたら喪服なのは自分だけだったんですって、その清志郎さんの会場で。
これ私も元前伺いましたけど、まあやっぱロックそうだったんで、まあみんな好き勝手な格好してましたよ。それは多少黒が多めだったかもしれないけど、別にロック黒普通だから、そうでした、ですね、確かにだから改まった格好の人いなかったかもしれない。
はい、でたった一人喪服だったんですが、
逆にロック、
それを貫いたということで、決してネクタイを緩めることなく、
いいと思います。
それで行ったという、まあぼっちになってどうなったかという話ですね。
なるほどね。気づいたらぼっちか、どうですかね、皆さん思いつきますかね。
あるというのは気づいたら、自分だけが、ね、ちょっと変なことをその全体の中でやっちゃってた、
もしくは
意図的じゃなくて
一人になってしまった。
もう一個ちょっと例を言っていいですか、はいはい、これちょっと私のエピソードなんですけども、四ツ谷駅って、まあ、いくつか線路がクロスしてじゃないですか、はいはい、四ツ谷駅で私が夜、ちょっと行ったら男の人2人、うん、男の人、あ、女の人1人、うん、3人で、まあ、多分同僚かなっていう3人組がいたんです、うん、でその、まあ、もうお別れ際だったんですね、うん、で男1人女1人、まあ、どうやら付き合ってるのかなっていう雰囲気の2人が、うんうん、まあ、駅の地下鉄の方に向かっていくと、うん、で残された男の人、まあ、ぼっちになってしまった男の人と別れるとこだったんです、うんうん、でちょうどその別れる時がちょうどたまたま居座っただけなんですけども、うん、その男女2人が、消えていくときに、後ろ姿をですねスマホでカシャッとその男の人が撮ったんですよ、うん、でそのスマホに向かって、うん、バカ野郎って言ったんです、でそれで
何 その
人が JR の方に向かっていくと、なんで私もたまたま JR だったんで ついていくわけじゃないですよ、だけど同じ方向に行く、でエスカレーターを降りていくんですけども、うん、まあ、私の前にその男の人ぼっちの男性がいたと、うん、でくしくもまあ LINE の中身が見えてしまったんですね、
踏み込むね、はいはいはい、しょうがないしょうがない、
そのツーショット後ろ姿をその男の人は誰かに LINE で送ったんですよ、これはぼっちになった後の、どういう行動かというところにすごくすごい興味を持ちまして、これは何かぼっちを大きく捉えて何かできないかと、
あ、今の話がちょっとスリリングすぎて、
はいはいはいはい、まあ、決してまず覗く見したことは良くないかもしれませんが、まあ、見えてしまった、
見えてしまったんです、うん、
まあ、その LINE をその2人に送ったのかな、
いや違うんじゃないんですか、さすがに
バカ野郎って言ってるくらいだから、
そうですよ、
バカ野郎のニュアンスがほら分かんないじゃないですか、
そうですね、やっぱり
幸せにバカ野郎、
後藤真希さんのね、
そうですね、
やっぱりソロデビューバカ野郎ほ
ー今週のひらがなみを聞いて
る、余計お世話だバカ野郎
確かにね、
そうバカ野郎バカ野郎なんかバカ野郎
おどけるやつ、
でも私そういうタイプの意味でのバカ野郎って、その人がとっさになったバカ野郎って初めて聞きました、
確かに、
そのね、ちょっとネガティブ海ですか、どっちかっていうと、
そうですね、
ドラマすぎる
のか、ほらなんかさバカ野郎
そうじゃなかったですね、
幸せにな、
どっちか、幸せになバカ野郎じゃなくて、バカ野郎
こういう感じですね、そうです、そうです、悔しいんかなって感じの、まあ、ぼっちになった男性の行動ですね、
3人グループでね、
みんなちょっとしみじみ考えられるじゃん、面白い、
面白いですね、
ボッチ、あとザ・ボッチですから、やっぱりこれ当然恋のボンチシートとか
ね、ちょっとそうですね、使いたいですね、そういう
演出がねありますもんね、わ、はい、かりました、ありがとう、はい、じゃあまずもう一個あるんですか、
いいですか、
どうもちろん、はいはい、
目撃隣のご飯
なんかさ絶対にさ絶対に人のプライバシーに踏み込む感じが
すごい高ぶってますね、うんうん、
あのまあ月曜ねグルメコーナーたまにいいんじゃないかなと思いまして、グルメ絡みでございまして、うん、はい、あの自分が目撃した、まあ、衝撃のね、もしくは、まあ、笑う劇と書く衝撃でもいいと思うんですが、あのそういったグルメや食べ方にまつわる事件をですね、
これは盛り上が
りそう、ハイリングしていこうじゃないかという、
これもじゃあぜひなんか
例、これは例を言ってよろしいでしょうか、はい、私が先日ですね新幹線で東京から新大阪に向かうときに、自由席乗ったんですけども、新横浜で隣に女性が乗ってきたんですね、二、うん、人掛けのところに、でちょっとまあ訳ありな雰囲気、ちょっと暗そうな雰囲気の女性の方で、大丈夫かしらと思いながらも、まあ向かっていたらですね、突然あの砂糖のご飯っていうかあるじゃないですか、あのパウチ、
電子レンジで温めるような、
そうです、でそれを温める前のものを開けて食べ始めたんですよ、
え、硬いつくて
冷たいだと思うんですけども、でも食べ始めたんです、でその方はそれを新横浜から名古屋までの時間をかけて食べきったんです、
ゆっくりゆっくりと噛んで噛んで、
非常に衝撃でした、私の中では。
これさ、だからそのよく噛めば別にいいんでしょうしね、
そう、一応あれ加熱しなくても食べられますみたいな確かこと書いてあった気がする、
玄関開けたら 2分でご飯みたいな、ね、
よく昔の東海道中膝栗毛とかではね、そういったものをこうふやかしながら食べたなっていうのは記述はありますが、
それにちなんでなのかどうか
分からないですけども、私はでもちょっと衝撃だったので、確
かにちょっと見たことないかもしれない、
でまあ当然新横浜名古屋間寝たかったですよ、うんうん、もう寝れないですよねこの人はどうするんだろうと思って、
ちょっとあなたは人のプライバシーに対するね、アンテナが張りすぎてるって問題ありますけども、ね、なるほど、
おかず的なものは食べてたんですか、
いえないですね、
あ、ただの、
ただのご飯
を、はい、ペットボトルの水と、
でその分けありな雰囲気なんです
ね、分けありな雰囲気
でもその物を食べてるわけだから、うん、なんかそのまあ基本的には生命力の方向のさ、
あ、そうですね、
ね、アクションだから別にいいことだから、うん、だから少しずつ多分もうどん底まで行った気持ちを少しずつ取り戻してたんじゃない
ですか、そうですかね、
少しずつ生きるパワーをこうやって 取り戻してみたいなことなのかな、
うん、匂いとかもしないから、まあ、迷惑でも別にないですし ね、
なんかさ、うん、さっきからさ保坂さんが出す例が面白すぎてさ、ね、後が続けづらいのよ。
カンパケだなって思って聞いてましたね。
完成度高すぎてさ、はいはいはい、ちょっと、ね、続けづらいの、うん、ありますなんか。
でも先日まさに、うん、あの番組にも出てもらった高野まんどころさんがツイッターで、はい、おもむろに山手線で、うん、山手線かなとにかく電車で隣に乗った人が急に納豆を食べ始めて、うんうん、でツイッターで書いたら、それが結構なんか炎上かつバズってしまって、
炎上
なんかその AI だろみたいな感じにまず最初になっちゃって、でいや AI じゃないですとかになって、でもそもそも隣の人を撮るのはどうなんだみたいな、そういう問題もまあ含めていろいろごちゃごちゃになったんですけど、
AI 生成した画像だろ
みたいなこともそういろんなツイッターでコメントがついたりもしてて、でもまんどころくんのその事実だけをその陳地で言うならば、隣の席が人がおもむろに車内で納豆をもぐもぐ食べ始めた、
うん、まさに目撃隣のご飯ですね。
そうですね、う
ん、食べ納豆さんのはもちろんさ日常的なありふれたものなのに、はい、やっぱりちょっとシチュエーションがあるだけで、前さあれひくみだっけ、はい、あの中学生がさ、はい、ペヤングソース焼きそばを、はい、あの電車の中電車の中か中 で、はい、中で食べ る、
食べる、
だ電車の中で食べるってホームの溝にお湯を落としてあの
車両と車両のつなぎ目の間に食べてたっていう、
でそれは一体何なのかっていう、我々の分析はやっぱりそれは中学生なら生きるであろうと、
そうですね、はい、あー忙しい
もう俺はやっぱこうもうご飯全然飯食う時間ねえからさ、あとペヤング超うめえそういう かましであろうというのはね言ってましたけどね、なんだっけ目撃隣のご飯、
ご飯、うん、もしくはグルメ衝撃ファイルとか、こうなんかちょっと
衝撃って言葉使いたい、
そうですね、目撃したグルメの、
まあ、これちょっとね、プライバシーにね、うん、ちょっと配慮しながらね、
う
ん、したいもんですけどね、やっぱりね、やっぱあんま特定しず、
そうですね、
さっきのバカ野郎ぐらいは下手若干特定できる場所といい、かなりちょっと若干ね、もうちょっと気をつけましょうこれで、うん、わかりました、
はい、よろしくお願いします、
ザ・ボッチ、そして、目撃隣のご飯、はい、もしくは、グルメ衝撃ファイル、アイデアいただきました、こちらね、もし投稿思いついたという方は歌丸アットマークtbs.co.jp の方まで送っていただければと思います。保坂あかりさんでした、
ありがとうございました。
笑い袋が
続きまして、
プライバシープライバシー暴きマン、
笑ってさっき言った、
確かに千駄木の近所の、ね、人のプライバシー知りすぎている、
なるほど、やっぱり事故と他人の境目が薄いんでしょうね、多分
そうなのかな、
じゃあ次は、月曜日やったので今度火曜日行きましょうか、
来ました、
何気にプレゼンコーナーに出るのは初めてなのかしら、森安ディレクターです、
よろしくお願いします。
あ、森安くんだ、
よろしくお願いします。
森内くんの、ね、いつもあの箕輪田くんとその繰り広げてるんでしょ、そのファースト進め大事
を、
ね、
僕の意見は全然、
うん、絶対聞かないだろうね、
そうですね、
絶対聞かないだろうね、
基本的に聞いてくれないですねこれは交互に話していくのかどうなんだろう、
いやいやもなってない、
ただ僕その光景本当何度も見てるんですけど、実はね森安くんもそこそこつのあの箕輪田くんのこと聞いてないんですよね、
お互い
お互い聞いてない可能性が結構ある、
意見がねお互いやっぱあるっていうのも、うんうん、いいとこだと思うんですけども、うん、ガンダムに対
して、いいとこなのかな、話がまあいいやね、それ楽しいならいいよね、うん、はい、森安くんです、考え方はいいで同じ、いやでもさ、その考え方の良さがいい特集を生んだりしますから、
ね、う
ん、
い
つもありがとうございます、
ありがとうございます。
さて森安くんのプレゼン、はい、あのいつも伝言とかでねやっていただいたりしてですね、これまではね、はい、はい、森安くんのじゃあプレゼンでお願いいたします、はい、何でしょうか。
一つ目はですね、考え方はいい、
出た、
もうストレートにここは
ついに、
はい、行かせていただきたいなと、まあ、番組先ほど歌丸さんも言っていただいたように考え方はいいというふうに、まあ、言っていただくことが多く、ちょっとですね、他のプロデューサーとかに企画書を持ってっても、ええ、考え方はいいんだけど、もうちょっとねっていうことを
言
われたことあります。悲しくはない、悲しくはない、
悲しくはない
、いい視点なんだっていうのを僕は、うん、もうありがとうございますと、でもちょっともうちょっとブラッシュアップする必要があるのかなみたいなことを言われたことが何回かありまして、
でもとなるといよいよ考え方はいいというこの一点は間違いではないですね、もうね、もはやね、
安くの中にあるその考え方はいい性みたいなものが、
橋本 P にまあそこを言っていただいたのはまあありがたいかったことなのかな、
いやでも全然悪いことじゃないですよ本当に、
うんうん、でこの、まあ、ふと生活してて、まあ、物でもいいと思うんですね、考え方がいい的なもの、
うん、
あとは、まあ、まあ僕みたいに人、
うん、僕みたいな人って
言い方が良くないかもしれない、
まあまあまあ、人、まあまあまあまあまあ、
人、先輩後輩、はいはいはい、先輩ちょっと言いづらいかもしれない、
考え方はいいもの、もう考えた方はいいこと、考え方はいい人、
人、
うんうん、
をちょっと募集してどこがいいのか分析もちょっとしつつ、うん、これ伸ばすにはどうしたらいいかねみたいな話ができたら有意義な時間になるのかな、うん、 と思ってます。
なるほどね、はい、まあでもありそうありそうありそう、うん、考え方はだから考え方はいいんだよなみたいな。なんか例えばなんか新メニュー、うん、どこそのなんか、
ね、
新メニュー、
ね、
新メニューこう食べて、考え方はね、
間違ってないんだよな、
考え方は間違ってない、全然いいの、この方向全然いいんだけど、うん、まあ
セットでその後に言葉がついてくるからな、
のもちょっと含めての感討論みたいなのができたなと思ってますけどね。
いやでもいいんじゃないですか。なんかそのご自分以外で考え方はいい案件って何かあったんですか。なんか
僕は物でちょっと一個あったのが、はい、電車、すり革あると思うんですけど、まあ満員電車をしていただくと、すり革ちょっと高い位置にあるんですね、で女性の方とか、まあ、届かない手伸ばすと、どうしてもちょっと引っ張げた状態になる、で揺れる電車でつかめる便利なんだと思うんですけども、やっぱ話した瞬間に結構僕頭にガンガン当たってくるんですね。
あっ、ズンドン、
そうなんです、ドン、で振り子で2回ぐらい当たったこと
あります。釣り革が頭にコツン
コツンって当たった、
上下
に高さにあるから、
そうなんです、
あーやだ、
でもやでって言えないですし、なんかこう上下にうまいことできないのかっていう、考え方はそこはいいんですけど、もうちょっともう一工夫欲しいなっていうのは僕の意見ですけど、僕の意見としてっていうことです。
まあでもその釣り革のその背の高さに応じたその何か使い方で、しかも温当な、だからその上下にしてもビヨーンなんかなったらさ、また別の惨事が起こるから、そうじゃなくて、あのスッてこう
とこいく感じの
スルスルスルスルスルスル
シュルスってこう感じのやつ
あげといいな
とかね。
釣り革というものの考え方はいいけど、もっと頑張れよ、
機能性をもうちょっといけると思
っていう、頑張れよってことですか。
確かにあれはだって多分さ、電車で釣り革がついて以来、まあ、あんま変わってないはずだもんね。
そうです、
抗菌になったりとか、そういうさマイナーチェンジではあるでしょうけど、
海外のなんか写真とか見ると棒だったりすることもあるよね、なんかバーみたいなのから銀色のなんか棒が出たりする、
あ、揺れないようになってるとかってことですか、ね、
棒が出てる、
そうそうそう、先になんつうの、人生ゲームのコマみたいな先がこう丸くなったやつが逆さまに上から出てて、はいはいはい、
先端恐怖症的には若干嫌だな。
確かに天井にそれがいっぱい生えてるみたいな、
ぶつかったら痛いんじゃないかなって思いつつ、でもそうなってるのなんか見たことありますね。
まあ理由はあるんでしょう
か ね、それぞれね。
後になってみたらね、あんな皮でブラブラさせてるのめちゃくちゃ機能的じゃなかったねってあるかもしれないもんね、なるほどなるほど、
含めてちょっとなんかいっぱいあると思うんで、そういうものも含めて、もの、人、なんかこういろいろできたらね、
人
人はなかなか勇気
まあまあまあまあ、でもまあまあ、あの、基本的には前向きなね、
はい、
考え方を固定していこうという感じですかね、はい、考え方はいい、ありがとうございます、はい、もう一個あるの
か、もう一つ、はい、これちょっと短めなですが、うん、では二つ目はあげ
、はい、これね、なんかね、風の噂では聞いてたんですよ、
はいはいはい、
森保くんがあげっていうのを考えてると、
はい、
でそのこれは森保くんが言わないと意味ないと、あげ
そうです
ということで、はい、多分ここまで引っ張ってた企画だと思います。
確かに
これを代読は難しいという話をしました。
僕代読でお願いしてたんですよ、前の時に、
は
い、
第一その代読ダメでしょ、そんな人を巻き込んじゃう
巻き込んじゃう
公開処刑があ
げ
あげ
あげで、でまあちょっとあのこれはもう本当に宇垣さんが喋ってて、うん、よく犬の写真を見せてきて、キャッキャッキャッキャッ、
う
ん、テンション上げ目で、うん、もう可愛いでしょ可愛いでしょってよく見せて、はい、ああいいですねって言われると、うん、まあ周りの人もまあ見ると別にそれに対してやっぱあいいですね、こっちも楽しい気分になる、
うんうん
のも含めて、そういったなんか自分の中で日常 ネガティブな時もあるけど、それポジティブにしてくるようなものを見せ合ったり交換することで、こういいなんか面ケアできないかって、そういうのも募集する。
まあ方面は言葉ですけど、
方面言葉ですけど、ものこれもものになっちゃいますけど、
うん、なるほど、
エピソード
な、ね、何ものとかをみんなでこれはいいでしょつって紹介して、
キャッキャする、
キャッキャする、モチベーション上げるために
自分にとってのいいものを紹介してもらって、
うん、なんか服気的にトーンダウンしてるような
考え方はいいっていう言葉が今すぐ頭の中にファーって浮かんできたけ ど、
いやそんなことない、そんなことない、あのもう一個ぐらいないの、例は
あれこれこれ僕はですけど、
もちろん
僕はですけど、
そういうもんでしょ、そういうもんでしょ、
僕はちょっと今ちょっとこう TBS 界隈でですね、麻雀ブームみたいなのが
来てます
、M リーグのまあ影響もあるんだと思うんですけども、
麻雀やるんだ、
僕も最近始めてちょっと全然ルールぐらいしかやって、まあそのジャンソンミートと行ってやってるんですけど、行くとやっぱりアプリで今できるんで、アプリで普通にやっちゃうんですけど、
うん、
やっぱり麻雀の牌を触るとテンション上がるんですね、
う
ん
う
ん、
あと、まあ、
ガチャガチャとかジャーンと自動出てきたりとか、うん、自分で積み込むとか、
うん、
ああいうの正直みんなで言うと1日前からちょっと結構テンション上がっちゃったり
して、おー、へー、 じゃあそういうフィジカルな良さも込みで、
良さもあるのをちょっとエピソードとともに紹介でき
た。でそれをだから多分コーナーの作り方をね、なんとかかんとかであげーみたいな、なんかその手を作り込めば、うん、そのもう手に乗っかっちゃえばいいっていうか、これもう角くんとかよくやるあれだけど、もう音楽とかの演出作り込んじゃったら、なんか面白い気がしてくるみたいな、そういう方向でいけばこの考え方活かせると思いますよ。
ありがとうございます。
マージャンそんなにハマってるの知らなかった。
今 TBS ラジオのいろんな人が、箕輪田さんも強いで、角くんも、はい、強いです。
箕輪田くんはすっごいマージャンやりそう、うん、今もうスタジオでなんか体揺らしてて、
確かに
すごい。なんかでもなんかキャラクター的に森保君意外な感じした
んで、僕も始めたばっかなんでそんな強くないんで、まだ言うと
面白いですね、はい、面白いですか。
面白いです、めちゃくちゃ面白いです。
マージャンというゲームそのものも面白いし、それガチャガチャとか
ガチャガチャ
ってゲームがあるの、分かる、俺なんか憧れます、あれはすごい。わかりました。じゃあそれ自分にとってのアゲーなものをプレゼンして、でみんなもそれでアゲーだね
とか、あ、そういうことかね。いいね、なるほど、楽しそうだねこれ。確かにね、
は
い、
アゲーの声とかは森保君ちょっとレコーディング撮ってね、ちゃんとね。
あ、僕の声でいいんですか。
うん、いいと思います、うん、ちょっともう一回一声もらっていいですか。
いってきますか。じゃあ、
お願いします。アゲー、いいと思います。
ありがとうございます。
いい風吹いて
る。ありがとうございます。
ということで、海洋ディレクターの森保くんプレゼンでございました、はい、2つもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ曜日で、今日ね水曜日担当の長谷川ディレクターがちょっと多忙につき今日は来られないという連絡が来たので、はい、じゃあ水曜日を飛ばしてどうでしょう、木曜日の角ディレクターどうでしょうかね、う
ん、
角ディレクター今宅座っていたんですけれども、
入れ替わりで誰も座らない、斬新、誰も座らず、あ、森保君、
角君
です、よろしく
お願いします。
よろしくお願いします。
ふるさとすいません、さっき渡したやつ1個、
はい、よ、
ありがとうございます。
メモだよ、メモ、ね、
はい、はいはい、メモ、すいません急に呼び出して、
すいません、
木曜だって木曜仕事中ですもんね。
そうですね、すこれも仕事です。は
い、角くんでございます、
よろしくお願いします。
さあ角くん、プレゼンじゃ何でしょうか。
はい、今回紹介するのはこちらです。旬すごいカルチャーズです。
ん？ん？
旬すごいカルチャーズ。
旬はどういう字？
なんか物事の旬です。
キネマ旬報の旬。
キネマ旬報の、はい、
旬
すごいカルチャーズ。
すごいカルチャーズ。
はい。うん、これちょっとジュンスカイウォーカーズのジェネレーションって曲があって、それにかけて当てようかなと思ったんですけど、ちょっと今言ってみたらやっぱりちょっとその柵に溺れすぎたというか全然
ダジャレ
一応あの曲があるんで出してもらっていいですか。
ジュンスカイウォーカーズ、
そう、これ今流れるんですけど、
あ、本当はタイトルコールした後にこれがバッと流れるみたいな。旬すごいカルチャー、
そうそうそうそう、
いいじゃないかと考え方はもう
考えにくい。でもね、はい、やっぱり音楽的な演出から組んでいくのは全然悪い考え方じゃないですよ、うん、これは、うん、
ね、
いいと思いますよ、
はい。まあ、それでどんなテーマかっていうと、やっぱりこうどんな歴史上に名を残すような名作にもやっぱり旬っていうものがあるなっていうこと、やっぱりその例えば歌丸さんよくされると思うんですけど、GTA3 とか、うんうん、やっぱりその当時やった時に、うん、やばい、これはもう人生が変わったとか、うんうん、あとたまに話されるのがスターウォーズエピソード、そのいわゆる4とか、
うんうんうん、1作目とかね、
はい、今見てもまあそれは当然面白いし、い、価値はあるんだけど、
やっぱり
その時のね、
そうそうそう、
時代を変えたものほど、うん、やっぱりでその後の時代に影響が大きければ大きいほど、うん、もう最初がどんだけすごかったか分かんないみたいな、
そうなんです、
今それ普通だからみたいな、
ありますもん、当たり前になっちゃってるようなもの、うんうん、でこれって旬すら考えないぐらい巨大なもんだと思うんですけど、うんうん、でもやっぱり確実に存在するなと思って、うん、だからそういう意味でもあの日あの時あの場所で浴びたからこそ記憶に鮮烈に残っている、
シアターが一期一会的にちょっと近いかもしれない
です、近い、
いいですね、
うん、要はそのあなたが強烈にその作品の旬を感じた時とか、
映画の例えば公開初日の満員のところで見たあれがまさに旬だった、私がそのエイリアン2のその初回の公開時の初日に見て、でもうクライマックスでリプリーがパワーローダーでガーって出るところでもう満場うわーって拍手になったみたいな、
あ、いいですね、
やっぱこれは旬、スカイ、
すごいすごいすごいすごいすごいカルチャーズ、
逆に言えばね、今そこでそんなわーってことはあんまりね、だってないかもしれませんもんね、
その逆にだからその古いものをやっぱりあの時古いっていうかその当時のものを旬があったねっていうのもいいし、最近のものでもいいかと思うんですよね、今ならではって、
うんうんうんうん、
最近で言うとだからその例えば集まれ動物の森って今やっても面白いですけど、やっぱコロナ禍のお家でやってた、
うん、確かに、そうですね、
確かに、ね、確かに、あれも旬すごいカルチャー、そうかもしれない、
あれも旬すごいカルチャーです、
うなえさんなんかね、ゲームなんかでもいっぱいあるんじゃないかと思います。
そうですね、やっぱり FF10 に出会った時のムービー進化、プレイステーション2になった時のムービー進化はやっぱり、
スペック絡みは絶対あるよね、当然ね。
驚きましたね。
バーチャファイターゲーセンで見た時のもう、トロニアライカーイっていう
あれはトロニアライカーイ、
トロニアライカーイ
一定以上の人ね、
みんななったよね。
一定いやあると思います
。なったよね、全然ね、
トロニアライカーイはありました。
あ、なるほどね、はい、あのコンセプトを理解するとすごい納得度が高いですね。おお、なるほど。
投稿コーナーとしてもなんかすごい聞き応えのあるような、なんか投稿が来そうな気がしますね、これはね。
だし、そのそれぞれの世代、もしくはもうそれぞれの人のそういう驚きみたいなものが来るから、まあ、勉強にもなるし、逆に言えばその人の言葉で記録しとかないと消えちゃう考え、
確かに、
かもしれないじゃないですか。だからそのこの間 のそれこそあの推し活のさ、推し活展の話の時 の、うん、あの観客論じゃないけど、うん、その時にその人たちがどう受け取ったかの研究が遅れてるんだという話、うん、
受容
師
みたいな、
受容師。だからスターウォーズとかも、スターウォーズもちろんスターウォーズはかなりそこはあのやれてる方だけど、作品問題の良し悪しだけ語っても実は何も語ったことにならなくて、それがどういうインパクトを持って受け入れられたかを論じないと、あの作品の巨大さって論じたことにならないみたいな、うん、でそれと他もあるじゃないですか。例えばあの市民権がすごい映画だっていうのは、うん、はい、そのあれは今素で見て分かる部分っていうよりは、うん、この手法はこういう形になる、今みんな使ってる、はい、この手法をみんな使ってる、この前はなかったです、この手法はこうっていう風に、うん、その受け取られ方で、例えばこれその後にこういう作品が出てきた、真似したのが出てきたとか、なんかそういう風に紐づけていくこともできるから、
そうですね、うん、文脈のどう進化していったかっていう話でもあるもんね。
だからそれこそ市民権をリアルタイムで見て、その斬新な手法に超やられたけど、た、ね、周りの人は全然それを分かってくれなかったなんて人の話が来れば、
あ、聞きたい、
こう面白いじゃないですか。
これはもう旬すごいカルチャーズですね。
旬すごいカルチャーズ、
旬すごい
とか、まあもちろん今のものね、うん、なんか今の何か、うん、わかんない、 YouTube 文化でなんかそういうのがあるのかもしれないし、うん、僕らは知らないような、うん、
ね、
確かに、
はい、
いいじゃないですか。
いいじゃないですか。いい
じゃないですか。もう一個だけいいですか。
あ、う
ん、今のと裏表なんですけど、あのカルチャー里帰りっていう
急に親しみやすいタイトル、
まあ、同じことなんですけど、要はあの時自分がホームだと思ってたような、うん、あの作品ってあると思うんですよ、誰しも、うん、
はいはい、
はいはいはい、
一回なんか何回も立ち返りたくなっちゃう作品、うん、で、うん、この企画をやらない限りは、例えば、うん、その僕だって言ったら、例えばプーさんの絵本だったりするわけなんですけど、
とか、そういうとこまでな、
とかも含めていいと思います、あの尺度としては。それかまあ桜大戦3とかで何でもいいんですけど、うん、なんかそういったものにこの企画をやるからっていうので一回立ち返ってもらって、今の自分がどう感じるかっていうのを里帰りレポートしてもらう。
里帰りしたら、だからそこでひょっとしたらそのちょっと思い出補正かかってるところに直面するところもあるかもしれない、うん、思ったよりこの道小さいな、
この公園狭かったんだな、うん、みたいなことがある
みたいなことはね、
うん、そうそうそう、
あるわな。
演出
それも込みでカルチャー里帰りだ。そうか、
里帰りのネガティブな部分もちゃんとその中に入れて
そうそうそう、
でもあの慈しんでいこうよみたいなことですね。
わかるよ、そのさ、大事な、自分にとって大事な作品ほど、うん、ちょっとあるところを過ぎると、うん、見返せられなくなってくるっていうか、
もう薄々自分でもなんか見返すとあんまりこれいいことないんじゃないかなって思う瞬間ありますよね、う
ん、穴が見え出すのがなんとなく予感されるっていうか、
はいはい、
感じはあるもんね。
私最近10代の時にすごく刺さってたラブコメの、うん、見返してたんですけど、はい、もうどれも結構、
ああ
、もうちょっと大人が見る と、 もうと、うん、登場人物の行動にイライラしちゃって、うん、当時はラブコメとして主人公視点で全部許せてたことが、うん、もうなんか、いや、これされた人の気持ち考えられるっていう視点になっちゃったりとかで、うん、あ、見なきゃよかっ た、 って
、里帰りしなきゃよかった、
まあ、でも里帰り、まあ、だから自分の成長を確認ということもあるかもしれませんけどね、多少はね、でもその寂しい感じも分かりますね、確かに。
いいですね、里帰りっていうキーワードはいいですね
これはさ、だから打って変わってすごい里帰りな BG でしょ、
故郷
を
感じる、ノスタルジーな感じ、
まあ、とか、まあ、モーニング娘。ふるさととかでも、
ね、いいですね、
ね、この間俺ふるさとのね、あの、こんな曲だけど後ろでピー、
う
ん、ピーってループが鳴ってるんだ
って
、ね、
って
そこが不気味って話をねしましたけどね、
書いてありました
、うん、あり
がとうございます
。いいじゃない、面白
いですね、さすがじゃないですか、
やっぱいいですね、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
ちょっとだから裏表というかね、うん、両面の企画いただきました、角君による、旬すごいカルチャーズ、そしてカルチャー里帰り、皆さん先ほどからも言ってますが、思いついた方はうたまる @tbs.co.jp、 うたまる @tbs.co.jp までこの放送時間中でも結構です、もちろんあと、うん、この終わった後ね、ずっと思いついたというやつを送っていただいても結構です。投稿があったところからね、コーナーが始まりますので、ふるってご参加ください。旬すごいカルチャー、そしてカルチャー里帰りでございました。
はい、
では、一通りディレクター陣が終わったので最後私でちょっと締めさせていただいてよろしいでしょうか。あ、プレゼンマー、ありがとうございます。
なんだっけ、あとフェシリテーターマン、
新概念ファシリテーターですね。
ファシリテーターか、ファシリテーターマン、はい、
ファシリテーターマン、おー、ありがとうございます。なんか最先端って感じがしていいですね。
二重表現みたいになって
じゃあ恥ずかしながら私最後よろしいでしょうか。
よろしいです、
はい、じゃあ曲も用意してるんでね、いきますよ。
曲、
はい、皆さんお待たせしました、あの名コーナーのスピンオフがついに登場、不愉快いい話。
やばいやばいやばい、
私ですね、お風呂に自宅で入るんですけども、だいたいその家族が全員入った後に入るんですね、湯船に。でそうすると最後お湯抜いといてねって言われるわけですよ、翌日、はい、次のね、うん、洗うために、うん、でこうお風呂に入って、でたまにやるんですけども、湯船に浸かったまま栓を抜くんです、
はい、
ポンって、そうするとこうだんだんこうお湯が減ってくると、なんていうのかな、その水の中で浮力によって体がやっぱ多少軽くなってるわけですね、ところがお湯がどんどん減っていくとその浮力がなくなるので、体がどんどん重たくなってくるんですよ。ですごい自分の重力を感じて、あ、なくなるなくなるって最後なくなるじゃないですか、でなくなった完全になくなった後の風呂から出る時ってめちゃくちゃ体が重いんですよ、結構深いんですね風呂って、だからそっから出るのめちゃくちゃ辛いんですよ、なんかよっこいしょみたいな感じになって、そうするともう結構体も冷えてるから、ビショビショの全裸がうわーしんどいみたいな感じで起こすことになって、
何のために風呂入ったんだろう。
でこれがね、で結構これね、ツイッターで最近もう同じことやってる人とか見て、でやっぱたまにやっちゃうってその人もおっしゃってるんです。で僕もやっぱり決していいもんじゃないんですよ、でもたまにやっちゃうんです、それを
その
試したくなっちゃう、ね、
そうそうそうそう、
怖いもの見たさというか、マゾ的なって言っていいか分かりませんけど、
そうですね、その不愉快さを積極的にやりに行ってしまってることがあるなという、
お、
あ、すっごいガテン
が言ってますね、
すごい変な汚い話ですけど
俺ね、そこは俺ね、タイトル聞いた時からそれが不安だったんですよ、低みじゃないの、
違います違います、だから要はその不愉快だったり不快だったりするのに、なんかついついこう定期的にやってしまうんだ、そしてなぜそれは自分はやってしまうんだろうかっていうのを自分なりに考えたものを理由も書いて送ってもらうと、
ちょっとうないさんはじゃあちょっと、
だから
言える範囲でじゃあちょっとオブラート
に、そのよく外に行くと、あのまあ公園とかにある公衆トイレとかって古かったりとか、あんまり清掃が行き届いてなかったりとか、あと多くの人が使うとそれは汚れるじゃないですか、でまあ匂いちょっときつそうだなってところは割とどこまできついかっていうのを確認して、
ちょっと待って待って、
なんでかっていうと、あの怖いもの見たさとかじゃなくって、そのなんだろうな、なんかなんだろう、なんでですかね、なんで確認するんだろうな、
あ、これいいですよ、
怖いもの見たいわけじゃなくて、はい、確認したいんですよ、どこまで、はい、自分の命に関わるレベルかどうかみたいな、
使わないでしょ、だって、
え、使います使います、
使うんだ、
え、だって我慢できないじゃないですか、
あ、そういうことか、
で私どちらかというと、
要するに息止めるとかじゃなくて、むしろ積極的に嗅いだ上で、
そう、嗅いだ上で、あ、耐えられる、大丈夫、これは致死量じゃないとか
あ、これかなり不愉快のエッセンスだと思います
よ、いいのかな、
はい、で要は、あれね、一個言いたいのはその、例えばお酒が好き で翌日二日酔いで辛いんだけどでも飲んじゃうんだよね、これは違う、これは不愉快っていうのが後からついてきてるだけであって、お酒を飲むことが目的
なの、むしろ不愉快に直線で
その通り
行ってないとダメね、
そうそうそう、不愉快を味わいに行く、例えばでもありませんか、その決して美味しくないお店なんだけど、なんか定期的にあのお店のあれが食べたいなみたいなこともあるじゃないですか、
その僕ちょっと合ってるか分かりませんけど、うん、その酒のつまみ的なものって何かしら、
そうそう、
そのとか酒もそうなんです
よ、とか
ね、酒、そう、酒そのもそうなんだけど、うん、どこかに飲みづらさとか食べづ、うん、飲み込みづらさがあるものが良いとされるんだって、
う
ん、
そうそうそう、これ宇多丸さんが、ね、よくたまに言うじゃないですか、
マズミっていうのが一定量いるんだっていう話をしてて、でそれはやっぱりそのどっかに不愉快さみたいなものをもてあそぶ感覚が、は
い、ああいいですね、そう、まさにもてあそんでいる、
知れないです、もてあそぶっていうか、そうだな、うん、それを確認したいっていうか、うん、
はい、その通りですね、
なんかがあるのかもしれない、なんだちょっと僕今は思いつかないけど、なんか考えますね、うん、やっぱね、
僕いつもコーヒーをねこのボトルに入れてくるんですけど、でこのずっとコーヒー入れてるから、ものすごいコーヒーの匂いがもそもそもボトルについちゃってるんですよ、これにたまに水を入れるんですよ、そうするとコーヒーの匂いがする水が出てくるんですけど、
悪い気はしないんです
よ。低いんだよ。
低くないじゃないですか。エコロジーの話ですよ、これ。むしろ
エコロジーって低みの低みの必ず決まり文句だから。
そうでした。エコロジーエコロジーっていうのは 傘に来てね、不愉快な話をするっていうコーナーやってましたね。
ということで、古川光さんご提案の不愉快いい話、
ありがとうございます。
相変わらずかましてきました、
ね、ありがとうございます。不愉快
いい話、じゃあ不愉快いい話がもういっぱい来たらつまらない話が一旦休止してってこともありますよね。歌丸アットマークtbs.co.jp まで送ってください。ということで、今日ご提案いただいた企画をもう一回私読み上げます。
はい、
メモしましたんで、箕輪田くん提案まるまるま、ね、うん、なんとかがね、なんとか今なんとか入れ込んでるというかね、うん、なんかやっちゃう人っていうまるまるま、そして保坂さん提案のザボッチ、そして目撃隣のご飯、あるいは、うん、グルメ衝撃ファイルでございます、うん、そして森保くんが提案考え方はいい、そしてあげーでございます、うん、そして角ディレクター提案旬すごいカルチャーズ、うん、そしてそれと次になりますカルチャー里帰り、うん、まあ、これ特集とかでもいいかもしれませんけどね、うん、
確かにね、
はい、まあ、でも定期的に来るんだったらこれもいいでしょう、うん、そして古川光さん提案の冬かいい話、うん、以上のコーナー、これは遅れるな、あ、こういうことかなというふうに思った方はぜひ歌丸 @tbs.co.jp 歌丸 @tbs.co.jpjp までお送りください。当然採用された方には、ステッカーを差し上げます。
その通りです。
まあ、皆さんの投稿次第によってそのコーナーが始まるか、
はい、始まりますからね、うん、思ったよりすぐ始まりますからね、
うん、もしくはもう一切始まる。だからその今日上がったやつが全然音沙汰なしってこれも全部待機中、
待機中ですね、待機中ゾーンに入りますね、
ということでね、そのやるかどうかを決めるのはね、うん、ラジオの前のあなたですあの急に大きな声を出すのはあれはもうあのオンエアバトルオマージュ、
ね、そうですね、はいはい、的にやっていきたいですね。
そういうことでございます、はい、いや楽しかったですけど、
う
ん、
どうですか、どれが良かったですか。
どれも良かった、
どれが良かったとかあんま言うの良くないんじゃないですか。
もう言っちゃっていいよ、どれが良かったですか。
うないさん
は、でも送りやすさで言うと、うん、まず丸丸は送りやすいし、
丸丸いいですよね。
あと目撃隣のご飯も送りやすい、
うん、そう、まあ、ちょっとプライバシーほんと入るね、うん、
あと考え方がいい、考え方はいいもいいですね、うんうんうん、なんかね、方はの前込められた思い、
あのなんかそのつもりで探せばいろんなもんありそう、
ね、う
ん、
ありそうです、確かにね、うんうんうん、
あとカルチャー里帰り、
カルチャー里帰り僕もすごい好き、
ぜひ挑戦してほしい、いろんな人に、
う
ん、
そうですね、うん、冬かいい話も、まあ、
冬かいい話も
さっきの風呂の話、風呂の話はなかなか、
ぜひやってみてください、まず1回は。
だってそもそもマラソンとかもそうじゃないですか。だって長距離に最初楽しいですか、長距離走、
まあ、走ってる人にちょっと言
うそうなんですよ。でもみんなが長距離走がじゃあ小学校の時に好きだったかっていうと苦しいじゃないですか。
私はね好きめな方ですが、確かにそこにはある種の不愉快い感じはあるかもしれない、うんうんうん、
そこの先に
うちの岸社長すごい走る人ですからね、うん、走りすぎなのよ、もうライムスターを扱うストレスに耐えかねて、もうあの自分を滅するほどの距離をね走ってる恐ろしい、
滅する滅するほど自分に打ちたいってことですよね。
これは大変ですよ、
神道を滅却すれば、そういう
神道は涼しい的なことですが、
まあでもなかなかないいアイデア、皆さんいらっしゃる、いいじゃないですか、私もね、やっぱラジオマンたるものね、常にこうアイデアの一つや二つね、常に構えておけ、
そうですね、
構えて何の企画の穴が開くやもしれない、そんな時にはいこれすぐ出せるように、あ、構えておけ、こういうね、
教えやりましょう、
教えをね、それじゃあ早速いきましょう、
ね、いきましょう、
いきますから、ありがとうございます、皆さんの投稿次第でございます。ということで、あ、各ディレクターの皆さん、そして古川さん、お疲れ様でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
アトロックプレゼンウォーズ2023お送りしました。何が始まるか楽しみです。あ、ごめんなさい。
明日のこの時間は、この1週間の番組を振り返る、フューチャー&パスト映像コレクターで、ビデオ考古学者、そして TBS ラジオの音楽番組シティチルクラブで6月の水曜ミュージックセレクターを担当するコンバットレックさんです。
これね、散々レックが、あの、うわ、全然ダメだったって言ってたやつですね。After 6 junction。 もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。毎週日曜夜11時配信スタート。